ていただきます。聖書を開きください。新約聖書ヘブル人への手紙9章1節から14節、新約聖書の433ページになります。
ヘブル人への手紙9章1節、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖書とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖女と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。さてこれらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時、血を携えて入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、まことの聖所への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を特殊への御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。聖書以上です。
ヘブル人への手紙9章1節から14節までを通して、新しい生ける道キリストと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。ヘブル人への手紙に入って、今日の聖書日課の箇所は読んでいただいた9章であります。そしてヘブル人への手紙っていうのは、この書物の名のようにヘブルの人々、 特にユダヤ人に宛てられました。この手紙が送られた先はユダヤ人が当時の地中海世界に広がってさまざまな地域で、ユダヤ教の信仰を守り街道に集まって神を礼拝していました。そこを中心に新約聖書の教会が生まれていきました。ユダヤ人クリスチャンが増えていく中で、しかも世界、その当時の世界中に広がっていく中で、ローマ帝国がクリスチャンに対する迫害が始まりかけていました。それがこの手紙が書かれた一つの理由です。ユダヤ人クリスチャンたちが初期の迫害の下で大変苦しんでいる。時には信仰から離れる人々もいる中で彼らを励まし、そして、支えていくためにこの手紙が書かれましたが、おそらく紀元64年頃と思われます。ちょっとパワーポイントで読んでいただきました聖書の箇所、映像を見たいと思います。だいぶ前に旧約聖書レビ記の時に幕屋について、学んだことがありました。9章の中で4節に金の鉱山と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の2つの板とあります。前にあるのが契約の実戒の2つの板とアロンの杖に芽が出ている。アラノで40年間主の民を養ったマナが金の壺に入れてある、こういうイメージでしょう。私ので遅れないから次お願いします。これはヒソープを持って清めるというので、この枝に血を注いで、生贄の血を注いで振りかける。では次どうぞ。幕屋の入り口から手前が祭壇で、奥に幕屋があります。この祭壇の上で動物をほふりました。どうぞ。その動物を生贄にしていたのは、ここにあるようにひな型であり、神の御子イエス・キリストの十字架の犠牲、それのひな型であったということであります。どうぞ。もう一度戻していただくと、バプテスマのヨハネがイエス様に洗礼を授ける頃、イエス様に出会って言った言葉が、見よ、これぞ世の罪を取り除く神の子羊。旧約聖書で連綿と動物が生贄に捧げられてきた子羊、見よ、これぞ神の子羊、やがて十字架にかかるイエス様を予告した言葉でした。ではどうぞ。大祭司が聖所で祈っています。前にあるのが幕や垂れ幕です。幕の向こうに至聖所がありましたね。この前で動物の血を捧げます。どうぞ。 幕の向こうにある契約の箱で、この中に収められていたのが、あの実会の2枚の板と先ほど見たものです。どうぞ。これはパンのパン台ですね。次どうぞ。食台です。次どうぞ。ちょっと見にくいんですが、ライトを消していただいてもいいですか、私の上の。あんまり見えませんかね。祭司がエポで胸当てをつけて、祭壇で流された血を集め、この幕の前で神様に捧げる用意をしています。このこういうことが九章に書かれているわけです。次どうぞ。燭台とケルビム、燭台ですね。次どうぞ。この贖い、幕の向こうの贖いの箱の上に翼を広げた御使いケルビムがあり、この贖いの蓋の上に、箱の蓋の上に血が注ぎかけられます。どうぞ。幕屋そのものはこんなふうに移動式の天幕で、入り口があり祭壇があり、そして、やがて聖所に入り至聖所に入る、聖所と至聖所の間に垂れ幕があるということですね。はい、どうぞ。ここで祭司が神様に取りなしの祈りを捧げています。パン台や食台が両方にあります。はい、どうぞ。先ほどから見ているこの贖いの箱、契約の箱、おみこしを思い浮かべたらいいと思います。次どうぞ。贖いの箱、蓋の上に両方からケルビムが向かい合っている、これは片方ですね、翼を広げている。どうぞ。まあ、今見たようなイメージが神様を礼拝するところです。ライトをつけ、スクリーンを上げていただいたら結構です。私たち、日本でこのような幕屋の見たことがないものにとって、まあ、こういう映像は聖書を読むのに大変な助けになります。今日このヘブルの手紙を味わうときに、私は先日この講談でもお迎えし、先週月曜日、火曜日、水曜日と岡山で西日本の牧師、教師、教会の教職たちを主に集めて開かれた西日本連合宣教セミナーの丸山忠隆先生の講演を聞くことができました。幸いに私たちのこの講談でも先生に語っていただきましたが、その丸山先生の語られたことに、教職セミナーで語られたことに、私は大変刺激を受けました。それは今日説教のアウトラインに4つのポイントを挙げている中に表されています。トータルな、聖書はトータルな世界観や歴史観を語っているんです。丸山先生はトータルなメッセージを語れと言われました。実は私は自分の恩師橋本辰巳牧師などの影響を受けて、若い時から 聖書を全体像を語るということを目指していきました。聖書の全体像を語る、トータルなメッセージを、そう思っておりましたが、丸山先生が先日トータルな聖書のメッセージを語れと言われて、本当にああそれでよかったんだと思いました。私の話は長くなるんです。それは長い聖書全体の歴史とか文化の比較もしながらお話しするんで、聖書のその場所だけでは私たち異邦人が理解できない背景があるということを心得ているからです。私たちは聖書の世界とは違う異文化と歴史の中に住んでいます。ですから比較しながら聖書を聞いていかないと、自分なりに自分の思いで聖書の言ってるメッセージを聞きますから、どうしてもわからない面が残ります。全体を語ろうと思えば分量が多くなり、その分長くなるんです。時に難しくなることを大変申し訳なく思っておりますが、そういうことを感じています。そういうことでヘブル人への手紙一章を見ていただきますと、今日聖書あちこちヘブル人への手紙を見ていきます。一章第3版では424ページ、ここにトータルな聖書の世界観があります。歴史観があります。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。この新約聖書が書かれた2000年前、聖書の記者はその時代が世の終わりで来ていると言っているんです。今私たちは世の終わりだと思っています。2000年前からイエス・キリストをこの世界にお迎えした時に世の終わりを迎えていると聖書は言います。そして終わりの終わりが今です。その中に神は御子を万物の相続者、また御子によって世界を作られた天地万物の創造者であられる、これが聖書が語る箇所です。そしてそれ以外のものは非造世界、作られたものです。人間もそうです。それに対して自然は永遠に存在する、宇宙は、この地球環境は銀河系にある、それらのものは自然は永遠にある。しかし現代科学はこの宇宙は始まりがあり消滅する時があると言っているんです。聖書の通りです。しかし自然主義の世界観、歴史観に立ってみると、自然は永遠でいつまでも続くと思っています。むしろ聖書のトータルな世界観、歴史観の方が現代の科学はに近いと言えるでしょう。それは直線と円環、円の円に例えることができます。直線というのは始めがあり終わりがあるということです。歴史は始めがあり終わりがある。私たちの人生もおぎゃーと生まれ死を迎えます。始めがあり終わりがある。で、そして私たちはさらに永遠に 神の世界に移されるという約束がありますが、直線ですね。それに対して円で世界観はいつまでも回り続けて、いつまでもあり続ける輪廻の考え方、生まれ変わって次々と生まれ変わって生き続けることができるという考え方、この直線と円の考え方でいうと、聖書は直線です。これは無限大ということであって、先日の丸山先生もそのことを最初にお話しくださいました。これを自然を超えた大きな力が働いてくる、これを超自然と言います。それに対して自然はどこまでも自然で、時間や空間を超えて超自然的なものは受け入れがたいのが自然主義です。聖書はこう言います。使徒の働きにおいて神のご計画の全体を余すところなく知らせておいた。世の始まりから世の終わりまで、永遠の神の御国まで、聖書における神のご計画の全体を語った。これは使徒パウロがエペソに3年間いて、スラノの行動を中心にたくさんの人に講演、聖書のお話をし続けた。その周りのアジアの人々でパウロの話を聞かないものはなかったと言われています。パウロの説教は神のご計画の全体、トータルなメッセージだったというんです。さて、次に私たちは、それはトータルな救い、イエス・キリストによる救いを続いていくということを言います。一章三節、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。その次、また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。作り主の神様によって作られ、神様の目的のために生きるようにされている人間が、神を無視し、神に背き、神抜きの文化や歴史を作っていった。これを罪と言います。作り主の神様に背を向け、的を外した生き方をする、それは神様に対する反逆ですから、清く正しいお方は罪を罪として罰しなければなりません。しかし神は愛なるお方でもありますから、罪人を憐れんで救おうとなさいます。それを罪の清めと言います。どういう方法を取られたか、神様ご自身がこの世界に来られた、神の御子が人間としてこの世界に来られた、そして神でありつつ同時に人間として生きられた、神が神であるままに完全な人となられた、これ受肉と言いますね。赤ちゃんとしてこの世界に生まれてくださった。丸山先生がお語りになった中で、神が人として、しかも赤ちゃんとして生まれてくださったというのは驚くべきことだと。 で説教者たちに向かって、私たちは毎年毎年クリスマスのメッセージを語り続けていますが、神が人となって来られたことを驚きを持って感動を持って伝えていますか、伝えているでしょうかという、みんなぐさっと刺されますよね。知っています。当たり前、クリスマスは神が人となられた。だけど語る者自身が本当に感動して驚いているかという。そうだな、当たり前のこと、当然のことのように思ってるけど、すごいことなんだな。一章の六節、さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。人間を神のことをする前に、一人子のイエス・キリストを人類の長子、初めの子として世界に送ってくださった。これがクリスマスです。赤ちゃんが生まれるっていうのはすごいことで、普通に子供を宿し子供を産むということは奇跡的な事柄です。神様の知恵と力が働かなければありえないことです。しかし人は生まれながらアダムとエヴァ以来神様に背いた罪の性質を持って引き継いで生まれてきますから、罪あるものとして生まれ、罪あるものとして母の胎に宿り、罪あるものとして神様に対して歪んだ関係を持って生まれてきますが、その神様に対する罪の許しと清めをいただくんですね。そのために罪を持たないで生まれてくるという方法を救い主に神様は計画されたんです。処女マリアに、乙女マリアに聖霊によってお宿りになりました。女から生まれるものは人です。しかも罪を持たないで生まれる、それはこの処女降誕という方法しかありません。それゆえに奇跡の神は奇跡の方法でこのことをなさったのであります。赤ちゃんの時から人は苦しみを受ける。体内でお母さんの守りの中で、しかもこの世界に出てくる時、狭い産道を通って命がけでお母さんを産んでくれ、命がけで世に生を受け、そして泣き声を上げます。私たちと同じように人間の苦しみをすべて味わうために赤ちゃんとなって来てくださった。そしてヘブル書の2章の9節を見ますと、ただ御使いよりもしばらくの間帰国された方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみの上に栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、その死、そして多くの苦しみの死、十字架のことです。17節と18節、同じくヘブルの2章17、18。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、先ほど映像を見ました。年に一度、大祭司だけが贖いの箱の前に立てます。垂れ幕の向こうに入って。 主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。人間と同じようにならなければなりませんでした。これは4章の終わりにもあります。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。釈迦は生老病死、生きること、老いること、病むこと、死ぬこと、四つの苦、それが人の一生で歩みだ。その人の苦しみを、その試みをすべて同じように受けてくださった。その極みが十字架の死でありました。どんな苦しい生涯があるとしても、イエスの十字架の死の死ほどの苦難はないと思います。では、死んで終わりか。一章の十三節に戻りますと、一章十三節。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵を、悪魔のことです。あなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。人類にとっても、神の御子イエスにとっても、サタンは敵です。そのサタンを足で踏みにじる。これが復活を意味していることは言うまでもありません。それは2章の13節。あ、2章14節。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これはその死によって、その死によって、十字架にの死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。これは復活です。トータルな救いというのは、赤ちゃんとしてこの世界に人として生まれ、受肉された、罪なき生涯を終え、最後に十字架の上で、父よ彼らを許したまえと死に、すべてが終わったと宣言され、やがてご自身、死人のうちより蘇って、信じる者を罪を許し、義とする、保証する、これがトータルな救いです。トータルな救いのメッセージでしょう。ヘブル人への手紙やユダヤ人クリスチャンにこのようなことを確認しているのです。そして3番目に、ヘブル人への手紙には鍵の言葉があります。キーワードです。さらに優れたという言葉です。一章からずっとあって、ヘブル人の手紙の中に13回出てきます。それがいろんな中で旧約のに比べて古い契約に対して新しい契約はさらに優れているという比較で、ユダヤ人にイエス・キリストの素晴らしさを教えているんです。このさらに優れてというのは、さらに完全なという意味で、まさにトータルな意味を持っています。何に対してさらに優れているのかというと、ヘブル書全体が構成されている、それは1章2章では、御使いよりも、天使たちよりも優れている。天使がいるのってなんて話では、次元ではない。天使がいないのっていう話なの。天使はいるんです。 たるところで天使の話が出てきます。それがどんな姿をしているのか、背中に羽が生えているのか、赤ちゃんなのか、男なのか、女なのか、いや男でも女でもない、その辺は分かっていますが、はっきりしているのは天使がいる。イエス様のご生涯にも出てくるし、旧約聖書にも新約聖書にも出てきます。御使いよりも、これが一章二章でまず言われているんです。四節、一章の四節、御子は、つまりイエス・キリストは、御使いたちよりもさらに優れた御名を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。これが2章の終わりまで続きます。3章に行きますと、あ、というのはね、天使礼拝をする人がいるんです。天使を礼拝するような異端があるんです。イエス・キリストはどんな天使よりも優れている。今アニメの時代で、世界ですから、アニメチックなものがいっぱいあって、まあ、天使崇拝、天使礼拝があると思います。それに対してクリスチャンは天使の存在は否定しないけど、どんな天使よりも優れたお方が神の御子イエス・キリストだということをはっきり知らないといけません。そのことを知っていろんなものを見たり映像を見たりしないと、何が何だか訳が分からなくなる。さて、天使よりも優れているということですが、じゃあ次は誰かというと、三章にはモーセよりもすごいというんです。モーセっていうのはエジプトに奴隷となっていた人々を、何百万人も人を救い出すんですよね、杖一本で。その後継者がヨシュアで、約束の地、安息の地にモーセの後を継いでみんなを導くのがヨシュアで、ヨシュアよりも優れているっていうのは4章です。ユダヤ人にとってはね、モーセよりもヨシュアよりもっていう、じゃあモーセの兄アロンはどうかって、モーセの兄アロンの子供や子孫たちはレビ族として、レビ部族として、先ほど見ている祭司の役割を持つんです。十二部族の他の部族は領地を持つんです。司業と言います。そこから収入を得るんです。収穫を得るんです。ところがレビ部族は幕屋を組み立てたり分解したり、生贄を捧げたり礼拝を捧げたりして、それだけで生きている。他のもので収入を得ることはできませんから、レビ族は神様に仕えて他の部族からその分をいただくんです。日本的に言えば神官が神社で神に仕えているような役割です。旧約聖書のアロンの家系の人々、レビ族の着ていた白い装束と日本の神官のあの衣装はよく似ています。仕事も似ています。アロンよりもというのはその意味で、7章24節にそのまとめの言葉があります。7章に飛びます。24節、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。アロンどころじゃないというね。25節、したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。この後は8章から9章にかけて、新しい、さらに優れた契約と比較します。動物を生贄にして罪を許すという契約、行いを守る、良い行いをして救われる、律法を守ることによって救われるという契約ではない。 それによっては誰も契約を守れる人はいなかった。地上の幕屋や神殿は聖所ではあるけれども、さらに優れた聖所はイエス・キリストご自身だというんです。じゃあ8章の6節、8章6節、しかし今キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定されたさらに優れた契約の仲介者であるからです。今言ったことがここにあります。9章の11節、今日の聖書箇所9章11節、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。さらに優れた聖所、これが九章の十五節にはさらに優れた生贄ですと言っています。犠牲です。23節、九章23節から、ですから天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。血を幕屋の器具に注ぎかけて清めるということだったんですが、しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖所、人間の作った聖所に入られたのではなく天そのものに入られたのです。それが死んでよみがえって天に帰られたという意味です。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。そこで私たちのために名を挙げて祈ってくださっているんです。あの赤絵はどうしようもないけど私を信じているから私に免じて許してやってくださいと父なる神の御前で取りなしてくださっているんです。あなたの名は取りなされていますか。イエス様はご自分を信じる者の名を挙げて日々に取りなしてくださっています。25節、それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って動物の血を持っていたんです。それとは違ってキリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、ただ一度なんです。一回きり、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。一度きりの、これは九章の十二節にもあります。十章にも何度も出てきます。一度きり。私たちは時々自分はまた罪を犯してしまってもう許されないんじゃないかと思うんです。でもただ一度であなたの罪は許された。それが十字架です。素晴らしいですね。さてそこで四番目のことを短く見て終わっていきたいと思います。それはトータルな救いです。27節、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。死んで終わりではない。死んだら楽になるとか死んで仕返しをしてやるとかダメです。自殺はダメです。なぜか死後に裁きがあるんです。生きているものと死んだものを裁くためにイエス・キリストは もう一度来られるんです。そんなものはないっていう人はその時が来たらどうしますか。死後の最後の審判がある、これを伝えなければなりません。神の救いを語ると同時に何からの救いかというと神の聖なる裁きからの救いです。その時恐れることなく裁きの座の前に立つことができますか。イエス・キリストを弁護者と思って取りなしてくださるお方なしで私の一生をどこ見ても欠点はありません言い切れる人がいますか。いません。正しい人はいない、一人もいない。その裁きを救いをから救うために来てくださった28節そのために2度目に来られる。1度目は2000年前のクリスマスでした。ご自分を信じる者の救いの完成を与えるために待っている人々の救いのために来られるんです。楽しみですね。そしてだから永遠に続く天国での贖いです。9章12節に永遠の贖いを成し遂げた。10章の12節に進みますと、しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座についてとあります。永遠の生贄となってくださった。同じく10章14節キリストは聖なるものとされる人々、イエス様を信じて一回きりであなたは清い、私の言葉によって清められていると言われた人々を一つの捧げ物、あのカルバリの丘の十字架のご自分の死によって永遠に全うされた。あなたの永遠は保証されているというんです。誰がしてくださるんですか。言うまでもなくイエス様です。だから永遠に全うされたものこそイエス様を信じて神の子とされたクリスチャンですね。ユダヤ人も異邦人もない、差別なくここにいらっしゃるクリスチャンはすべて永遠の完成が約束されている。そしてイエス様はその人々をもっともっと増やして迎えたいと思っていらっしゃる。まだイエス様を信じてなかった方は今ですよ。信じるのは信じるだけでいい、行いによらない、信頼するだけでいい。おっしゃったことをその事実を迎え入れる。最後に10章19節から見て終わります。そこには こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。もう真っ二つに裂けたイエス様の十字架のあの死の時に太陽は隠れ雷鳴がとどろいた、あの全地が暗闇に通された時、我が神我が神どうして私をお見せになるんですか、すべてが終わった、我が霊を見てに委ねます、その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、その幕屋を通って垂れ幕を通ってイエス様は新しい生きている道になってくださった、生きている道を作ってくださった、開いてくださった。だから私たちは聖なる神に近づくことができます。だから真心から近づきましょうと22節天国行きをしっかり望みを持って告白しましょうと23節臨終の時を迎えてもがんの告知を受けてもどんな状況になってもその希望はなくなりません。 だから互いに愛と善行を促し合って使い合っていきましょうと、24節。私たちは愛の業もしたいということで、ほんの一部分ですが、愛愛を通してイエス様の心で愛を届けたい、愛愛を始めました。老人ホームができて、今デイサービスができて、それを支えていくのに口先の愛ではなくて、私たちの存在をかけて愛愛を神様からの使命として守っていく、そのことを今日も臨時教会総会で議するんです。私たちに与えられた使命でありビジョンです。互いに愛と善行を促すよ。25節、一緒に集まることをやめないで励まし合って、かの日主がもう一度来られるその日に向かってますます励みましょう。その人々がもっともっと来られるために街道の後ろ空いてますよ。人々をお誘いしましょう。私たちもお互いに楽しんで集まりましょう。お祈りしましょう。天のお父様、新しい生ける道となってくださった主イエスキリスト様のご生涯、トータルな福音を今もう一度確認できて感謝します。互いに愛し合い、励まし合い、使い合い、また社会に使えるものとしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。